続いて、はい、クイズコーナーに移ります。このコーナーではですね、日本橋長崎館の山本店長に登場していただきます。お願いします。実は今回はプレゼントを皆さんに長崎県産品の詰まったものを持ってきていただきました。で、今回一番正解した方にこちら1名様にプレゼントということなんですけれども、ではクイズは3択で進めていきたいと思います。実は今回です、山本店長に売れ筋のものを3つ挙げていただきました。まず1、2、3と紹介していただいて、その紹介の中から皆さんどれかなと思いながら聞いていただけたらと思います。で、その後に、まあ、1、2、3どれかを選んで、でクイズコーナーを一つ一つ進めていきます。ではまず1つ目からお願いします。
はい、ではまず1番目がこちらの、後藤手延べうどん
ね、五島と椿油がコーティングされていてとても美味しいですよね。つるっとしていて、
じっとして
はい。そして2番目は、
はい、2番目が、長崎和三盆、こちらのカステラでございます。
私本当にちっちゃいというかカステラが好きで、家にこのカステラの箱があるとなんとなくテンションが上がっていました。そして3つ目です。
3つ目、本日売り切れておりますが、こちら平戸のお菓子でカスドースというお菓子です。
カスドース皆さん食べられたことがあるという方、手を挙げていただけますか。あ、2名いらっしゃいますね。なかなか本当に東京では手に入らないもので、水飴とそしてザラメのお砂糖がコーティングされてるんですよね。
甘いお菓子です。
甘いお菓子で
東京ではうちでしか買えない。
はい、それをどう皆さん判断するか。じゃあ1つ目からいきます。じゃあ、皆さんどれが売れ筋ナンバーワンかを想像してみてください。ちょっと笑いは出ていますけれども、かなりのヒントかもしれないですが、では1番の後藤手延べうどんと思う方、手を挙げていただけますか。そして2つ目、長崎和三盆カステラ 0.5 号だと思う方。そしてありがとうございます、手を下ろしていただいて大丈夫です。3つ目、カスドース2個入り、平戸のカスドースなんで、あ、たくさん上がりましたね。手を下ろしていただいて大丈夫です。では店長、正解お願いします。
正解は3番のカスドースです。
店長優しいけど、もう商品じゃなくてこの胸を持ってきてくださるって
言えちゃったんだろう。
もう本当それだけ珍しいし、まあ、人気ということなんですね。じゃあ先ほどだからカスドースを選んだ方、立っていただけますか。私をおかけします。ではクイズに2問目いきます。こちらも3択です。
はい、
長崎県の人口は何人でしょう。1、およそ130万人。2、およそ100万人。3、およそ70万人。1、130万人。2、100万人。3、70万人。じゃあ皆さん今もう決まりました、この中で。では1番の130万人と思う方、手を挙げていただけますか。もう一人だけ大丈夫ですか皆さん。はい、では続きまして、続いて100万人と思う方で、はい、3つ目70万人と思われる方、
はい、
正解を言います。正解は1の130万人です。あと思いの方が早く。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあどうぞ前に、はい、いらしてください。
まさかお一人だけとは。私も100万人超えかなと、そのどのあたりだろうと思ってたんですけど、
私70万人だと思いました。
そうですよね、福岡と比べてもっと少ないんだろう
そうですそうです。
はい、県のホームページから。
あ、なるほどですね。
はい、山本店長、中の商品の案内をお願いします。
はい、この中はですね、ちょうど夏にぴったりの、島原の手延べそば
と、
それとあのスコーコーヒー、スコーコーヒーパークのコーヒータンク、
大好きです。
はい、 あとそれと、五島の、美味しいお塩を食べました。
ありがとうございます、はい、
ぜひこれで夏を乗り切ってください。はい、おめでとうございます。
いかがでしょう、あの長崎の食べ物どうですか。
あ
の
大好きです。よりよりもう長崎です
か。あ、そうです、そうです。より、はい、
よりより食べてみたいと思います。
わかりました。じゃあここに売ってますか、店長。
こちらに、はい、ございます。
こちらですね、よりより。はい、ぜひじゃあこちらもお求めいただいて。ありがとうございます。ありがとうございました。そして店長には夏のおすすめ、これからのラインナップとしておすすめのものを紹介していただきます。
はい、ではまず最初にこれも、南柴原の方に作っているものですが、雲仙きのこ本舗という会社が作っている梅そうめんなんですが、こちらはあの麺の方に梅のペーストでいこうと思います。そして生の梅が一つこうついてまして、和風の出汁とその梅がこう食欲をそそる、夏の食欲をそそる商品。
酸味もあって良さそうですね。ヨーヨー麺が発売されて人気なんです。アメリカで食べていましたけれども、はい、この人気商品となりそうですね。ありがとうございます。そして2品目、
はい、こちらも、つい最近入ってきたものですが、ブルーベリーゼリーです、こちらも冷やしてお召し上がりいただくと美味しいんですけれども、しっかりとした果実の味がする、佐世保の方のフルーツパンで作ったものですが、こちらもぜひおすすめですので、ぜひお試しください。
はい、そして3つ目、
こちらは揚げトットというお菓子
です。はい、なんか長崎の方言みたいで可愛いですけど、
そうですね、トット、これはあのそうめんを作るとき上にこう引っ掛けると思うんですけど、その引っ掛けたものにこう切ってこの節麺っていうんです
かね、はい、
ここの部分をどうにか食べ物が、ね、商品にできないかということで、まかないでこう作られたようなんですけど、こちらはあのお味がチリガーリックで、これビールに合うんですよ、これが夏のつまみに。
美味しそうですね、はい、
本当にこれ美味しいので、こちらにぜひご利用ください。
はい、
あ、これはね、クイズじゃない
。こういうシーンとかないといけないんですね。まあ、でも結婚式末もそしてね、イベントいろいろ長崎館で開かれますんで、まあ、そういった抽選会などにも皆さん足を運んでいただけたらと思います。山本店長、ありがとうございました。スペシャルゲストを、
はい、お呼びする時間になりましたね。
いらっしゃいました、
はい、
ではお呼びしましょう。竹本孝之さんです。
お願いします。
お願いします。本日はありがとうございます。
ありがとうございます。
コンサートなど準備がお忙しい中、
はい、
いらっしゃいました。
受け付けてくださいました
、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございますね。ラジオと。あ、はい、皆様ね、あ、どうも竹本でございます。どうもです、ね、お待たせしましたね、お、あ、100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に光栄です。で、
何回戦だっけ。私52回戦なんです。
ずいぶんしたいな。
何回
戦ですか。僕35回戦なんで。
場所が実は違うかもしれないですね。
いや、僕はね、
失礼しました。
僕の時も建物の 上だった。
あ、そうなんです
ね。先輩の時はわからないよ。
あ、そうなんですね。
長崎
東高の岩永先輩です。
下半分でしょ。俺らもずっと上や
もん。校舎があの途中で移り変わったんですね。山の下から山の上に移ったんですけれども、
はい、今はね、中高一貫になっちゃったね。
そうなんですよ。
びっくりするよね。
はい、あ、新学校でね、有名になってし
ま
って、
ね、はい、まあね、卒業っていうか、僕はね、卒業はしてないんですけど、お世話になってますけどね、高校も頑張ってもらいたいと
高校時代の何か思い出とかあったら、
高校時代の思い出ですか。僕は、まあ、東高に行ってた頃っていうのは、ちょうど小学校に住んでたんですね。
はい、
小学校に住んでて、まあ、小学校だったら基本南高なんですよ。
はい、
まあ、まあ、いわゆる県の南部の方ですから、
はい、
南高に行くはずだったんですけど、南高の合格発表を見に行ったら名前がなくて、 すごい打ちひしがれて帰ろうと思ってポッと見たらなんかもう違う看板があったんですよ、
はい、
東高校合格者とか書いてあってなんで南高受けに行ったの東高校合格者があるんだろうと、で東高校合格者ってとこ見たらあ俺乗ってるってあってそれぐらいですよ、だからバス乗りすぎです
よ。そうなんですよね、
そうですよ、遠い山の上にあるので、
ね、そうそうそう、
じゃあミニバスという小さいもので
中央バスで、ね、あそこで乗り換えて経営と市営を乗り継いで行ってました。懐かしいですか。
はい、懐かしいです。ちなみにその時から活動はされていたんですか。
はい、僕はずっと幼い頃からずっと大工になるのが嫌だったんで。
そうなんですか。
設計の勉強はしてました。音楽はまあね、当時の中学生とかが、まあ、ほとんどねやると思うんですけど、ギターちょろっと弾いたりそれぐらいですね、そういうのはやってましたけど、まあやっぱりライブをやったりとかね、今すごいなんかこういろいろお手軽じゃないですか。あの頃の長崎はそんなに手軽じゃなかった。
そうですね、
なかなかそういう場所もなかったし、だからね、近所の家の庭でやったりとかそういうことはやってましたね。
はい、俳優歌手いろんな活動をされてきていますけれども、
はい、
この今まで振り返られてみて、どの活動の時が一番生き生きというか楽しいっていうのを実感されるんですか。
まあ、今がね、ずっと音楽、もうほぼオンリーでやらせてもらってるんで、音楽ですかっていうふうにも言われるんですけど、僕はそれにこだわってはいないんですよ。だから自分が生きてきた道ですから、まあ、いわゆるその、まあ、芸能という仕事ですよね。いろんな仕事があって、その芸能っていう仕事の中で、まあ、俳優もやって、歌も歌って、まあ、曲も作ってで提供したり、いろんなことをやらせてもらって、でもそれが全て、まあ、自分っていうものが抱えた仕事だと思ってますよね。なので、まあ、今がちょうどね、多分、音楽って自己表現が一番しやすいんですよ。なんかまあ、そういった意味ではやりやすいですけど、そうね、まあ、まあ歌ってる時は一番気持ちが楽かな。
作品に思いが込められているということなんですけども、
そういう気さなんでしょうね。
だって、ね、だってまあこの年、まあ、私今年51になったんですけど、そこまでね、そこ、いやいや、なことない、ね、それがいいだから。そうやってこう生きていく中でいろんなこう道ってあるじゃない、はい、選んで自分が選んできた道っていうのがたくさんあって、で僕は全てに対してイエスって言っていきたいって。
へえ、そうなんですね、うん、
だからほら、例えばあの時こうだったらこうだったんじゃないかなってやっぱ思う時ってあるじゃないですか、
はい、
あの時こっち選んでればとか思うけども、今ここで生きて、今例えばねここでこうやってマイク持ってこうやって皆さんの前で喋ってっていうのも、これもここにたどり着いたのはあそこである道を選んだからっていう、じゃあ全てがねイエスなんですよ。で自分のことだったら常に肯定してやっていければ多分まあおのずとたどり着きたい場所に行き着くんじゃないかなとは思うんですけどね。
だから人だったり時代が竹本さんについてくるんですね。
いやあ、そんなことはもう分かんないですよ。時代がついてくるかどうかそんなことは分からないけど、でもね、やっぱせっかくほら長崎からさ、ね、海渡って出てきたから
確かにパスポートありましたもんね。
そうそうそうそう、大変だったよそうやって来たわけなんで、だからまあ自分がねこう生きてきた証っていうのをね、何かしらでちょっとずつ残せるといいよね。
はい、本当ですね、で九州から竹本さんに今日はメッセージが届いているので、
あ、そうですか、
はい、紹介させていただきます。ラジオネームのまこさんです、
はい、
前田さん、梶原さん、こんばんは、はじめまして。7月21日に放送100回を迎えられるのですね、おめでとうございます。ちょうどその日は本日ゲストの竹本孝之さんの、竹本さんにとっても記念すべき日ですよね、
はい、
東京メルパルクホールでのコンサート、福岡から駆けつける予定です。楽しみで仕方ありません。 100% 満足してもらうために 120% 以上頑張るって言われる竹本さんのステージ、100点満点だろうな。
今から期待でドキドキソワソワしています。オンプマーク、あと10日ほど、どうか体調を崩されませんよう、お気をつけくださいねというふうにいただきました。誠さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ確かにね、常にベストパフォーマンスっていうのはもう基本ですよ。
はい、
まあ、だからね、その想像を超えるもの、想像を超えるものを常に提示していきたい。
かっこいいですね。
そう思わないと、はい、何のためにこんだけ、ね、長いの歌ってんだって話やねん。
今回
ね、だから4月21日って僕がね、35年前にデビューした日なんですよ。
あー、そうなんですね。1981
年でございますね。
おめでとうございます。
まあ、その頃ですよ。その頃、だからデビューした日なんで、そこで僕はファーストコンサートやった場所がメリパルコホールなんですね。まあ、昔でいう郵便貯金会館です。
あー、芝公園の向かい側にあるところですかね。そうかそうか。
まあ、あそこ、まあ、建物自体もね、そんなに新しくないよ。まあ、いい加減結構、ごちゃごちゃしてるけど、でもやっぱりあそこが僕の原点なんで、そこに今、35周年っていうところで、いっぺん立ち戻ってみたいな。うん、一回やっぱり自分にけじめをつけたいなっていうのがあって、うん、そのね、やらせてもらいます。21日、そうか、これ、オンエア21日か。
そうなんです。でも、私、インターネットのラジオ番組なので、ハイコンサートに参加されて、その後もずっと聞くことができますので、はい、音源もそちらに紹介させていただく予定です。はい、
一つよろしくお願いしますね。でも、本当になんかそう思うよね。やっぱこう、わざわざ長崎から出てきたんだなって。うん、だって、何のためにお前出てきたってやったら、話がなるやん。
そうです。
もうやっぱり出てきた以上は、まあ、何かしらこう思いを持って爪痕を残して、でやっぱりこうあの世に行きたいな。
坂本龍馬のようにね、意志を持って。
だって、まあ、この前ね、僕が長崎で、ね、先ほど紹介してもらったけど、観光大使、
はい、おめでとうございます。長崎観光大使に、長崎の観光大使、竹本孝之さんです。ありがとうござい
ます。今噛んだの。いや、ずっとやっぱり長崎のことはずっと僕は言い続けてたんですよ。で、観光大使になったからって何が変わるわけでもないんですよ。だからただ単純に一応公式になったっていうだけでね、ほら、非公式だったフラッシーがね、公式になったから、ああいう感じの関連だから、堂々と応援できるようになったなと思って、でここ来るのすごい楽しみにしたんですよ。うん、だからいろんなこのほら、長崎の知り合いがたくさんいるじゃない、
はい、
で知り合いが、まあ、当然のことだから、ね、いろんなものを作ってたり、でいろんなものをこう、まあ、いわゆる都会に中心に送り込んでくるものをちゃんと確認したいなと思って、
はい、
ちゃんとあるのかどうか。
だ
から長崎のさ、こうほら、美味しいこといっぱいあるやん。
ありますね、ちゃんとだけじゃないよっていう。
そうなんだよ、ここすごい広くてね、綺麗でいいんだけど、入りきらんよね。これ大変。
確かに。
ねえ、すごいな。さっきお店のいろいろ、いろんなもの見つけて興奮してました。後でまたちょっと買い、あさって買える。
私もこの間来た時、白バーガー買っちゃいました。はい。
あれはね、佐世保の味からやね。味カレーのデカ袋、あれはちょっと燃えるな。まあ、だからさ、入
り口ありまし
たよね。そう、あれはなかなか見たことないもん、山とかね。
ね、珍しいものがたくさん、冷蔵庫にこしらえ
でござい
ます。はい、あります。竹本さん、一押しの味カレーです。
味カレー、これ一応長崎市の観光大使だから、あれは佐世保やけどね。
もう、
佐世保やけど、
長崎の愛が溢れすぎちゃって、はい、長崎市飛び越えちゃいましたね。
なんで、市だけとかそれ狭いことになる。なんで僕らはね、こうやってマイクとかを使って、はい、人前に大きな声で堂々とこう発信できる仕事をしてるわけじゃないですか。だったらやっぱりいろんなことを勉強したり、いろんなことを知ったり味わったり、自分の感想を持ったりしたことをちゃんと伝える、まあ、役目っていうかね、任務があると思うんですよ。
そうですね、
やっぱりこう声をね、ちゃんと形に残せる仕事をしてるわけですから、 そこに関してはね、譲れないところね、いろいろあるんですよ。で、あのほら、あの今週ずっとやってるあの玉の屋さんね、
はい、
玉の屋さんの工場、俺もあの前行ったんだけど、もうとんでもない田舎にあんだよとんでもない田舎にあんだよ。あの旦那さんと奥さんがすごい気のいい人でさ、
思いになったんですね。
そう壊してもらったけどね、まあ、あの日持ちするかんざらしだから、
はい、かんざらし
珍しい
スイーツなんですけれども、うん、白玉
そうそうそう、日持ちがしなかったのを日持ちするように改良したんだよ。
ここはじゃあ本物のかんざらしが食べられますね。
そうそうそう、しかもね、あのちょっとね、あの中にあの店員さんがいないから頼めないって言う
で、長井さんがもうこういったポスターも全部ラミネート加工してください。
で、
今日皆さん6時前からずっと並んで待ってくださ
ったんですね。すいませんね、だからといって何ができるわけでもないですけどね。
せっかくなんで、その35周年のコンサートの見どころと、はい、まあ、35年振り返られてるの、何かコメントを最後皆さんにメッセージお願いします。そうですね、
まあ、見どころっていうか、まあ、公言してるのが、いわゆる竹本隆っていう人間が、まあ、今51年生きてきたわけじゃないですか、うん、はい、まあ、一応今生きてきて、その、はい、全てを見せたいなと。それは、まあ、当然のことながら、あの16でデビューしたあの日から今51になった今の姿まで、うん、全てを見せた上に、次を見せたいな
と。
じゃねえと面白くないじゃん。
ですね、だからあの YouTube で拝見した時にワンツースリーワンツースリーって言いましたね。
そうそうそう、123123って言った後に、はい、次がなんか、
はい、
うん、やっぱり次を見せる、やっぱり僕らの仕事ってみんなそうだと思う、うん、やっぱり次を期待させ次を期待してもらえる人間でやりたい。まあ、ここで終わりですよって言うんじゃなくて、次は何やるんですかって期待されたいじゃん。
そうですね、
まあ、そういう風なコンサートになると思います。
はい、
明日ゲネです。
はい、もうカウントダウンが始まってきましたね。始まってますね。反響機のこれまでのもっと次を感じさせるコンサートということなんですけれども、はい、竹本隆之さんのバックインザゲーム7月21日のコンサートは、芝公園の向かいにある東京メルパルク大ホールで午後6時半から開かれます。チケットは公式ウェブサイトをご覧ください。ヤフーチケットからも購入することができます。
はい、
はい、S 席8000円税込みです。皆さんまだという方はぜひお求めください。
もう、もう、まあ、最初の最後になるかもしれないしな、分かんないよな、赤ちゃん分かんないよな、やってみるのな、
はい、
もうあのそこでぶっ倒れるかもしれないから
それだけ全力でね、あの 120% を常に出されるという、
なんかやんないとね、
はい、
なんかそれくらいやってね、あの勝ち取り100ぐらいでちょうどいい風にやっぱり見えたりするね。
はい、
俺たちはやっぱり必死になってこうもがくべきなんだよ。
はい、はい、こうなんか何をしてもかっこいいですよね。もがいても苦しん、あ、ほらね、このうなずきがたくさんいただきました。今日一のうなずきをいただきました。
いや、何をしてもそんなことないんだけど、やっぱりね、やっぱ一番自分がね、一番こうプレッシャーに感じてることが一つだけあって、ね、
お、聞きたいです。
はい、はい、
コンサートじゃないですか、ライブじゃないですか、
はい、
MC が少ないっていうのはね今ここ今あの僕一生懸命こう喋ってますけど、はい、この喋ってる時間がとても短いっていうね。
あ、もっともっとコンサート中だとってこと
ですか。コンサート中、今回のコンサートに関しては MC がとても短いっていう、ね、
あ、
すごいプレッシャーです
よね。なるほどですね。
まあ喋ったらあんまだと思う、最近ね思ってるんです。昔は無口だったんだ俺、これなんて、
はい、
東高時代はもうほんのもう誰とも喋れなかったの、誰とも喋れなかったの
そ
っ
ちなんですね。
なるほ
ど。テレビ埼玉でもレギュラーお持ちですし、
そうそうそう、喋れるようになったね。昔溜め込んでたものが全部出てきたね。やっぱりこうあのほら、人は反動をつけるときしゃがむじゃん一回。
そうですね、
はい、ぐーっとこらえたんだね。
そうでしょうね。その後大ジャンプをして
そうそう、今こんだけ喋れるのおかしい話だけどな。そうなんだ、大変なんだよ。 MC1 分で分かる、1分で収めなきゃいけないのか、
短いですね。
大変です。
はい、
それだけが唯一心配。
じゃあもうその分今日はたくさん、
はい、
喋っていただけて本当にありがたいです。
いいのか、
ありがとうございます。
もっと喋るぞ。ねえ、本当にあのせっかくね、あの長崎のことをこうやってね、あの皆さんね、あのたくさんの方に知ってもらえればいいなと思います。長崎ってすごくちっちゃい県なんですよね、本当にあの バカリズムが言ってるじゃないですか、島から集めてこう抱えるやつね、ちっちゃいところに平地がほとんどないようなところだけど、島もたくさんあるし、何よりもね、こう人がいい、やっぱり超おせっかい、
そうですね、そうなんですよね、
日本一お人よし、
はい、
すぐ騙される、
そうですね、
だからそういうね部分もあるから、もちろんその食べ物をねここでいろんなものを食べていただいて味わっていただいた上で、いっぺん長崎に行ってもらいたいね。
本当ですね。もうぜひ足を運んでいただきたい。
行ってもらってそこの人と触れ合ってもらいたい。
はい。
こんな人がいるのか。本当にうちの親父もそうだったんですよ。街の中で道聞かれたら連れてくもんね。
そうですそうですそうです。
連れてくるっていうまま。
行ってました。小学生の時、シーボルト記念館が近くにあったんですけど、道を聞かれたら外国人の方で私お答えできなかったんで、歩いて転倒してその場所まで。
サ
ザエさんみたいな。
うちの親父車で離れてたからね。今だったら結構事件だと思うけどね。
本当ですね。
大丈夫かね。昔はそういうふうな、ね、人とか、それも当然のことなら味とかもそうなんですけど、いろんなものに触れてもらってね、知ってもらえると嬉しいよね。
はい。
いや、後輩の2人、本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、また呼んでください。
はい、
お願いします
。
ありがとうございます。どうもありがとうございました。
先ほど高橋さんで皆さん大きい拍手お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、もう本当にあっという間の公開収録でしたが、はい、お集まりいただいた皆さん本当にどうもありがとうございました。
101回放送来週また始まりますけれども、パワーアップすることを心がけて頑張っていきたいと思います、
は
い、
ではマリカジワールド、ではまた次回
See you。
ありがとうございました。
ありがとうございました。